現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、本日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいております。奈美さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日奈美さんからいただくお話は、
はい、今日はですね、4月の1週目ということで、はい、環境がね、新しくなったり、会社がね、お仕事が新しくなったりっていう方が、たくさんお見えになる季節ですので、上手な人付き合いっていうことでね、先週好かれる人になるコツっていうお話から引き続き、はい、上手な人付き合いっていうことをお話ししたいと思います。
ぜひもうこの時期ね、本当に新しい人間関係を築いたりという方も多いと思いますので、
ね、なんか入社式はね、なくなってるっていう方たくさんお見えになるんだけど、お仕事がいきなり始まって新しい環境ですでにつまずいているっていう人がね、ちらほら、えらいことになりましたっていう話をちょっとちらほらね、聞いたりしてますけれども、やっぱり初めてね、お会いする方と、とても仲良く話せるっていうことをできる人の方が実は少なくてですね。
はい。
やっぱり皆さん緊張してたりとか、気を使ったりとか話しにくかったりっていうことはね、当然みんなあるんですね。共通してあるんですけれども。はい、例えばね、コミュニケーション能力がすごい長けている人って、お見えになると思うんですけど、だからといって、じゃあ話が上手いからとか、恋愛が上手だからとかね、人脈が多いからとか、そういうコミュニケーション能力がとても長けているからといって、その人自身が素晴らしいかどうかとは比例しないんですよね。
で、
よく考えていただくと、じゃあ、どうしたらいいのっていうことは、コミュニケーション能力が人付き合いのうまさではなくて、コミュニケーションの質です。その方がどういうコミュニケーションの内容を取ろうとしてるかっていう質が大事なんですね。だから、たくさんの人の人脈があるとか、たくさん私は仲良くなれる。それは別に能力は長けてるけど、その人自身が素晴らしいことかどうかには比例してないわけで、質のいいコミュニケーションを取っているっていうことが、上手な人付き合いの中ではとても大事なんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。コミュニケーションの質なんですね。
はい。例えばね、苦手ですって、人付き合いが苦手ですってね、言われる方お見えになると思うんですけど、例えば会話が苦手だったり、それから初対面の相手と話せないとかね、それから自分が表現できない、意見が言えないとか、それから雰囲気に馴染めない、溶け込めないとか、それから気疲れしてね、疲れてしまうとか、これから態度とか対応が、自分がね、どういう態度や対応してるかが心配で、なんかどう表現していいのか、態度もどうしてたらいいのかがわからないとかね、そういう方たくさんお聞きするんですけれどもね、それってよく考えてみると、自分軸なんですよね、意見がすべて。自分ができない。会話が苦手、はい、初対面が苦手、話が苦手、対応が苦手って、それ自分軸ですよね、
はい。
それは自分を視点にどう思われてるだろうっていうことを考えてる自分軸だからそう思うんですね。
はい、
で、嫌われてないかなとかね、なんか嫌がられてないかしらとか、失礼がないかしらって思うことが、そういう、苦手意識につながっているということでね。で、じゃあ、逆にね、考えた場合、発想をここね、転換します。
はい、
発想を転換した場合、じゃあ、 自分がどう対応されたら嬉しいかってことですよね。どういう人が自分がこういう対応されたら自分が嬉しい、好きか。で、こういうあの話の聞き方の人好きだなとか、はい、あ、こういう態度の人私好きだなっていうね。自分がどうされたらこの人って好きだな、いい人だなってまた会いたい、話したいなと思われるかっていうことを考えた場合ですね。うん。例えば、まずね、相手にね、興味があるっていうことがとても大事です。っていうのはね、笑顔で、きちっとした姿勢で話を聞いてくれているだけで、はい、この人は自分の話をちゃんと聞いてくれてるっていうふうに相手は感じますよね。はい、例えば、ムッとした顔とか、よそ見しながらとか、なんかすごい姿勢が悪く、だらだらした態度で聞いてると、はい、この人ちゃんと私の話聞いてるかしらって、やっぱり自分だったら思っちゃいますね、相手がね。
そうですね。不安に思いますね。ね、
っていうと、結果、今ね、あの、大島さんがおっしゃったように、相手を不安にさせる態度を取った時には、相手は不信感を抱くわけですよね。
はい。
で、結果、質のいいコミュニケーションを取るっていうことは、良い関係イコール信頼関係を生むことが質の良いコミュニケーションなんです。はい、例えば、いい人だなって初めて初対面の人ではなかなか信頼関係がいきなりはね、はい、気づけない、っていうと、じゃあその人に対してどうしていったら自分がいいんだろうかっていう発想、想像力を働かせて、もう少し深く踏み込むっていうことを自分がアクションする、そういうふうに思うっていうね、興味を相手に持つっていうことがまず大事ですよね。はい、興味のない人のことは知りたくないでしょ、皆さん。やっぱ興味があるからね、相手を知ろうと思うわけですし。それから、心理を読み取ろうとしてくれてるなって、この人は私の話をよく聞いて、どういうことが言いたいのかっていうことをよく話を聞いてくれてるなって思う人は、やっぱり信頼関係が得やすい。ついですよね、
はい、
で当然そうやってうんうんってうなずいたらそうですよねっていう風に相槌を打ってくださると一体感がありますし、価値観とかそういう一体感を一緒に作ろうとあのしてくれてるなっていうのをこちらが感じるわけですから、はい、あのコミュニケーションをあの取ろうとしてくれてるなっていうのがね相手によく伝わりますね、それからお話がね分かりやすく話せるっていうこともとても大事で、例え話を用いたりとか相手の視点に立ってこういう話の仕方をしたらきっと分かりやすいかなっていうことをちゃんと、筋道を立てて話せるっていうこともね、あの大切だったりします。はい、で、それからね、話題が豊富とか、ネタが、ね、豊富な方で、笑いを交えながらとか、ジョークを交えながら話せる方っていうのは、好印象をね、得やすいし、興味を持ってもらいやすいんですね。で、印象を相手につけてもらいやすい。あ、あの時にああやって楽しい、あの話をしてた人だなっていうふうに、覚えてもらいやすいとかね、そういう部分もあって、で、印象付けるそういう話や話題のねネタを持ってるっていう人もね、あのとても、コミュニケーション能力質の高い人ですね。
はい、
で、結果ね、あの例えばじゃあ具体的にどうしたらいいのかと、
そうですね、
だからといっていきなり変われませんっていうねことで、はい、あのどうしたらいいのかっていうことですね。でまずね、初めて会った人には笑顔で挨拶する、これ一番大事です。
はい、
もうね、一番最初に、こんにちは、おはようございますって、にっこり笑顔でするだけで、相手にはもう印象がね、もう全然違いますので、まずそこがとても大事。はい。はい、それから、会話をするときですね、その相手との会話をするときに、会話のスピードを合わせる。それから、相手との声のトーンですとか、それから仕草。例えば、今、大島さんがね、こうテーブルの上に手を置いて、ペン書いて見えますよね。そしたら自分もちょっとテーブルの上に手を置くっていう、同じような仕草を取るっていうだけで、相手はちょっと共通の安心感を覚えるんですよね。そういう、ちゃんとコミュニケーションを取るテクニックっていうのがあって、何でも真似したり、するっていうね、子供でも何でも覚えるときっていうのは相手の真似をすることから始めるっていうぐらいで、相手が同じ態度や言葉や対応をするっていうことって同調してるなっていう風な安心感を得るんです。 ので、あの、営業職とかの方はね、そういうことをとても勉強されてるかとお見えになりますけども、はい、そういうこともね、とても大事、うんうんってうなずきながら、相手の言ったことを繰り返したり、同じ態度やトーンや速さを揃えるっていうことはね、とてもこれキーワードとしては大事です。そういうあの、営業とかのコミュニケーションスキルを学びに行くような、講座とかね、あの、行かれる会話の仕方とかを、はい、学びに行かれた方たちはね、こういうこと多分ね、知ってみえると思うんですけど、そういうこととても大事ですね。
はい。
なぜかっていうとね、あの、人間ってね、自分の似たもの、自分と似ている、価値観が似ているとか、そういうね、似たものに対してね、親近感とか安心感っていうのをすごく得やすいんです。
はい。
例えば、ね、出身どこですかって、岡崎って言われた時点で、うん、岡崎どこ、どこだか、あそこ知ってる近く、何々あるよね。それだけで、初めて会ったのに、すんごい仲良くなれちゃうような感覚。
ね、親近感が、持てますもん ね。
そう。で、なおかつ、共通の知り合いなんかがいると、またね、あ、知ってるその人って、あ、仲良しなの、へえ、みたいなの、そこだよね、とかっていう話題。それから、同じ趣味とか、共通の価値観を持ってる。例えば、アーティストや歌手とか有名人で同じ人のファンだと当然ね、同調しやすいからそういうことが起きやすいですし、その相手の方がどういうふうな方向性かっていうのに、こう同調するっていうことがね、安心感を得やすいですね。それから、趣味が同じだったり、それから家庭環境が似てるとかね。そういう方も、例えば、母子家庭ですって、もし言った場合、母子家庭なのって私もなんですってなると、あ、こうよね、こういうことあるよねって、そうだよねってなりやすいとか、ね。例えば、子供が3人いるんですって言ったら、子供が3人いるとこうよねって、一人っ子の人には分かんないわよねとかね。そういうなんかこう、同調をしやすい内容の会話っていうのがね、コミュニケーション取りやすいですよね。はい、で、結果、どういうことが、あの、共通してるかっていうことをよく考えたときに、はい、まあ今ね、あの、コミュニケーションの質が大事ですってお話ししたんですけど、
はい、
結果どういうことが、皆さん大事で、何をこう、目的というか目標にして、こう、仲良くなろうとする、コミュニケーションを取ろうとするかっていうと、最後は信頼関係なんですね。結果信頼関係を得たらもう仲良くなれますよね。当然。なので信頼関係を得るっていうことはイコール自分の人間性や人望も見られてるんですね。例えばコミュニケーション能力が高くって質のいい会話もできる。でもそれが全て人間性や人望までいいと思ってもらえてるかどうかっていうのはやっぱりね、また疑問ね、はてなでクエスチョンなので、やっぱり相手の方の、何を考えてるのか、どういうことが話したいのか、どういうことを思ってるのか、興味は何か、これね、興味を持つイコール相手のことを思いやってる、気配り気遣いしてることなんですよね。
なるほど。
例えば自分のことばっかり主張する人は、いくら話が上手でも相手によく思われてるかどうかっていうのは別問題でね、自分の意見は言えても、でもそれでも相手の人からどういう印象を持ってもらってるかっていうのは分からないわけで、自分の話もできるし、人の話も相手の話も聞くっていうと、あの人は、思いやりがあって自分の意見も言える人で信頼性があると、ね、そういうふうに判断していただけるかなっていうふうに思うのでね、イコール全て気遣いや思いやりであると、会話、コミュニケーション能力、質のいいコミュニケーションを取りたい、イコール相手を思うことがそれにつながる、自分軸で、自分ができないこうだからああだからっていうんじゃなくって、相手を思いやって、言葉にしたり態度にしたりするっていうことが一生懸命さが伝わるとね、相手はこの人って自分に対してとても一生懸命なのと分かってもらえると思うのでね。
そうですね。
はい。それがとても大事かなと思います。初めてはみんな初めてだから、相手も緊張してるし、相手もどうしようかなってね、
そうですよね。
表面上には出なくても、みんな心の中は思ってること同じですもんね。自分だけが思ってるわけじゃないのでね、相手も初めての場合はね、皆さんそう思って見えるので、あ、この人はどういうことかなって相手に興味を持ってあげるっていうことが思いやり、気遣い。 ですね。
そうですね。はい。基本は相手を思いやる、気遣う、
そうなんですね。
それが、はい、いいコミュニケーションにつながっていくっていうことなんですね。
そうですね。質のいいコミュニケーションですね。
決してそれは上っ面ではないということですもんね。
はい。で、それはね、絶対ね、思いやりがある、うん、相手に対してのコミュニケーションの取り方をしようって思っていることは伝わりますね。この人は馬の空で自分のことだけ言いたい人かなっていうのと、うん、ね、本当に親身になってこの人は聞いてくれてるなっていう、真剣に話してるなっていうね、何とかしたいと思ってるなとかね、そういうことは伝わりますからね。
なるほど、はい、それだけ見られているということもね、頭に置いて、
そうなんですね、自分がね、はい、
いやー、勉強になりました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
さあ、そして来週は、
はい、はい、来週はですね、今日に引き続き3シリーズでね、この新規の季節の時ですから、
はい、
自分に自信を持つっていうことをね、うん、はい、テーマにお送りしたいと思います。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、
そして奈美さんの情報に関しましては、 LINE アカウントでは line@nami.cd、 大文字で line@nami.cd は半角小文字です。nami.cd。そして gmail では nami.cd101@gmail.com。すべて半角小文字です。nami.cd 数字で 101@gmail.com。こちらまでお問い合わせください。そして今日のお話もとても勉強になりまして、で、今日のお話も含め FM 岡崎のホームページにはオンデマンド放送というところがありますので、こちらをクリックするとナミコスミックのひふみ言葉のコーナーがございます。こちらをクリックするとこれまでの日にちが出てまいりますので、それクリックしていただくと何回でも皆さんのね、ご興味のある日のお話を繰り返し聞いていただくことができますので、ご活用ください。以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。ナミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。